健康と医療の広場の時間です。今週からお話をお聞きしますのは、錦医協中央病院内科副課長鈴木ひとみ先生にお話をお聞きします。鈴木先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、今回のテーマでございますが、今回はですね、血圧についてお話を聞いてまいります。まず鈴木先生、早速なんですけども、今年1月にですね、この血圧の高血圧ガイドラインですね、はい、これは新しくなったという話をお聞きしたんですが、
はいはい、高血圧のガイドラインは日本では日本高血圧学会が2年ごとに更新してまして、はい、今年はまた新しくなりまして、うん、特に、ご自宅で測る血圧の件とか、
はい、
二次性高血圧という血圧の種類についての、うん、多少変更がありましたので、そのことを中心にお話したいと思います。
なるほど、わかりました。ではちょっと具体的なお話を聞いていきたいんですけども、まずこの家庭血圧からいきますか。はい、の話なんですけども、まあ、これが自宅で測るというね、やられてますけども、ちょっと具体的にどういったふうに変わったというか、
はい、今まで家庭血圧の正常値っていうのはあったんですが、はい、目標家庭血圧いくらぐらいが、いいですよというのはまだ決まってなかったんですね、はい。でも現在、日本ではだいたい7割のうちに自宅 の、はい、家庭用血圧が置かれているということで、本当に体温計と同じぐらい普及しているのが実際 で、
ね、はい、
大変機種も良くなっていると思うので、
はい、
日本の、高血圧学会では、たくさんの、エビデンスをもとにして、その目標値、診断と目標値を決めたということです。
はい、あ、なるほどね、わかりました。そうです、本当にもう血圧計はね、もっと常備してるという方多いと思いますけども、はい、それとこの家庭血圧というね、それを自体、まあ、なんか数値というか、そういうのはございますでしょうかね。
はい、診察室での血圧の診断は、はい、上が140、下が90以上を言ってますけれども、はい、家庭血圧では135、85以上言っています。で、ご自宅で皆さんが測る家庭血圧以外に24時間血圧計というのが病院にはありまして、はい、これは以前からあったんですが、昨年の4月から保険が効くようになりました。
うん、
それで多くの病院でされるようになってますが、はい、これは24時間血圧計をつけてもらって、で小さい機械がついてまして、うん、そのデータをまた解析するということで、平均とか夜中の血圧とかが測れるようになってます。でこちらの平均では、まあ、130の80を目処にしております。
まあ、これもちろんこれは腕に巻く感じなんですね。
そうです、はいはい、
ですね、あ、そういったいうことですね、あるということ。まあ、これってまた家庭血圧、24の血圧、これまた数値もまたちょっと変わったりとかするね。はい、
それでなぜこういうふうな家庭血圧とか24時間血圧が大事になってきたかというと、病院に来ると白衣性高血圧といいまして、白衣を見ただけで血圧が上がってしまうというのは前から分かっていたんですが、そういう時じゃなくて朝血圧が上がることで、まあ、朝の脳卒中とか心筋梗塞などもですね、午前中に多いっていうのはもう前から分かってて、
はい、
起床時とか朝方の血圧が上がるのがどうも良くないっていうのは分かってたんです、うん、
はい、
それで朝ご自宅で、起きて1時間以内に家庭血圧を測っていただくというのが大変治療の上でも大事だっていうことが分かってきて、
はい、
やっとその基準とか治療方針が出てきたというのが今回の、
うん、なるほど、
ですね。
そうですね。あ、まあ、こちら1月から変わったということですね。もう半年経ちましたけど、患者側の立ちますと、そういうことはいいことだなというふうに思いますけどね。ど
う、そうですね、今までもそういうことを測ってる方はいっぱいいらっしゃったんですが、はい、今多くの方につけていただくと、病院ではお薬を飲んで130とかいい値になってても、朝160、180という方がいらっしゃって、まあ、そういう方には、夜お薬を増やしたりとか、
はい、
長時間型のお薬を使うとか、まあ、いろいろ、朝の血圧を下げるのに工夫させていただいてます。で、 ただ皆さんが血圧計を買うときにまず気をつけていただきたいことがあるんですが、はい、お店屋さんに行ったり今通販でも売ってますけど、上腕って言って腕の上の方に巻く血圧計と、はいはい、それから手首型っていうのと、はい、指先のとあるんです ね, で手首型と指先については学会の方ではあまり推奨しておりません。それは特に高血圧の方はだんだん血管が硬くなってきてますので、はい、手首型の場合は硬くなってるんでうまく値が合わなくなってたり、あと高齢になるとやはり血管が細くなるので主に指先のはもうあまりちゃんとした値が出なくなるということになっているので、やはりどうせ買うなら上腕型を買ってほしいと思います、
うん、なるほどね。
で一応血圧計には測り方は書いてあるんですけど、それでもどうもおかしいっていう値が出るっていう方がいらっしゃるんですよね、でそういう場合は病院に持ってきていただいて、測り方を練習したりとか、合わせてみたりっていうことをされた方がいいと思います、よくご自分が機械が壊れてるんじゃないかと思って、新しいのを次々買う方がいるんですけど、そんなに壊れるほどのことはないので、かかってる病院とかあるいは薬局とかでちょっと測り方を見てもらった方がうまくいくと思います、
そうですね、ありますんでね、はい、それと血圧計の選び方といいましょうかね、それも重要になってくるということになりますね。
あと測定の仕方なんですが、血圧を今推奨されているのはですね、寝て測るのではなくて、座って測るやり方です、それで血圧は自分の心臓の高さ胸の高さぐらいに血圧計を置いて、少しですから手が上に上がるようにして、台かなんか置いてですね、そこで測っていただくということなんですが、測るときにおしゃべりしたまま測ったりだとか、ちょっとトイレですぐ測って座って測ったりっていうと、もうそれで狂ってしまいますので、やっぱり5分か10分はぼーっとしたりしていただいてですね、そして落ち着いたとこで測ってほしいんです、患者さんは何回目を書いてきたらいいんですかっておっしゃるんですよね、実際にその自動血圧計ですと1回目が高く出てですね、続けて測るとだんだんだんだん下がってくるんです、で、病院に来て何か言われないために3回目を書いてくる方がいらっしゃるんですけ ど、今回のガイドラインでは1機械1回ということで、1回しか測らなくていいからということ、ということはその前に十分休んでいただいて測るっていうことですね、で毎日測っていただく方にはなるべくですね、同じ条件、ご飯食べた後なら食べた後、食べる前なら食べる前、朝トイレ行く前なら行く前とか、同じ条件下で測っていただくってことが大事だと思います、
わかりました、こういった血圧の測り方といいましょうね、それもいろいろとあるということでございます。